牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の15章1節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来て言った。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。ファリサイ派の人たちが弟子の行いを見てその先生であるシエスを咎めています。食事の前に弟子たちが手を洗っていないではないか、そう言って主を責め立てます。食事の前に手を洗わないって、まるで幼稚園児か小学校低学年の子どもたちに言うような話が語られているようにも聞こえますが、これは単純に衛生面の事柄が問題になっているわけではありません。今日私たちが聞いているこの出来事とおそらく同じ出来事を伝えている聖書の箇所がマルコによる福音書に出てきます。今日の見出しのところにマコ7の1から23ってそういうふうに書いてありますけれども、そのマルコによる福音書の7章を見ますと、これは衛生上の問題として語られているのではなくて宗教上の儀式としての手を洗うということを弟子たちが重んじようとしてないということが問題になっているということがわかります。マルコによる福音書の7章3節と4節を見るとこんなふうに言われているんです。新約聖書の74ページ、新約聖書の私の聖書だと74ページですけれども、こんなふうに言われています。2節から4節までを読みます。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。でその後説明です。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。これがシュエスの時代のユダヤ教のしきたりでした。これはもちろん衛生上の問題ではなくて宗教上のしきたりなんです。でこういうしきたりを守るか守らないかでその人が清いとか汚れているとかそんなふうに判断をされました。で今日の私たちからするとこういうしきたりというのはちょっと理解しにくいんですけれども、しかしイエス様の時代にはこういう人の目に見える一定の行いに従うか従わないかでその人が清いかどうかが決まっていく。そしてそれとともにその人が神様との交わりに入れてもらえるかどうかも決まる、そう考えられていたのでした。清いとか汚れているとかいうことが私たちが神様との交わりに入れてもらえるかどうかにつながっているというんです。でもし本当にその通りであるのであれば、ここで問題となっている手洗いの儀式、洗い清めの儀式としての手洗いということは 確かにとても大事なことになると言っていいだろうと思います。しかしです、問題なのはファリサイ派の人たちがそんなふうにとても大切に考えている洗い清めの儀式というのが本当にそんなに大事なものなのか、それが重要だろうと思います。もしかするとそれはファリサイ派の人たちの思い違いということはないんでしょうか。そして仮に思い違いだとするとです、じゃあ本当の意味で神様と私たち人間の間柄を成り立たせるものというのは何なのか、この洗い清めの儀式にとって代わるもの、それは一体何なのでしょうか。神様と私たちの間柄を成り立たせていくもの、でこれ逆から言うならば、もしそれが失われてしまったならば、神様と私たちとの交わりが失われてしまうようなもの、それは一体何なんでしょうか。私たちが神様から離れていってしまう、そういうようなことが実際に起こる場合、そこでは一体何が見失われているんでしょうか。で、こういうことこそ実は今日の記事から考えさせられることではないか、そう思うんです。そこでまずはファリサイ派の人たちがしきりに気にしていた手を洗うということ、つまり洗い清めの儀式についてイエス様がどうおっしゃってたか考えてみたいのです。で、今日のところではファリサイ派の人たちがイエスの弟子たちについて昔の人たちの言い伝えの通りに手を洗わない、そう言ってイエス様に食ってかかっていました。で、これはマルコによる福音書先ほど見ましたけれども、単純に手を洗うとか洗わないっていう衛生的なことではなくて、清めのしきたりをイエス様の弟子たちが重んじないということをめぐって語られていました。つまり手を洗うとか洗わないだけじゃなくて、器を清めないとか、あるいは市場から帰っても体を洗わないで食事を取ろうとするとか、そういうことも含めてあなたの弟子たちは、手を洗おうとしないじゃないかと一言で言い表しているわけです。で、この批判に対してイエス様は一体どんなふうにお答えになるのか。3節から9節のところです。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かって、あなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは、父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。ファリサイ派の人たちが問題にしてたこと、それはシエスの弟子たちが食前に手を洗おうとしない、洗い清めの儀式をないがしろにしているということでした。これに対してイエス様は、あなた方ファリサイ派のあり方こそが根本的に神様と人間との交わりをねじ曲げ成り立たないものにしてしまっている、逆に批判をなさっているんです。あなた方には父と母を敬えてモーセの十戒があるはずだ、そしてさらにはその戒めをないがしろにして、口で父母を罵る者は 処刑されるべきだとさえ教えられている。で、口先ではそうだと、しかしそうでありながら実際にはどうかというんです。父母を養うために予定されていたものを自分の懐に入れているではないか。しかもその際に、本当は神殿に献金するわけでもないのに、これは神殿への献金だと、そういうふうに一言言えばいい。そうすればそういう逃げ道だって認められる。あなた方はそんなふうに教えてるじゃないかと言って、ファリサイ派の人たちの律法の守り方を非難なさいます。で、そういうやり方だったら洗い清めの儀式だって何も頼りにならないってイエスもおっしゃるんです。食前によく手を洗い、全身を清め、食器にまで気を使い、神様の前で汚れのない食事をとっているのだと主張していても、実際にその食事をとっているあなた方自身が神様のことを軽んじて、両親を養うべきものをそのために使っていない、神様抜きで自分の気ままにお金を使って暮らしている、それが当たり前だと思っている、言い訳のために神様の名前を出している、一体そういうやり方をしていて、食べる前に手を洗っているということだけで本当に清らかで神様との交わりが成り立っているなんて言えるのか。それは違うだろうとイエスもおっしゃるんです。そして追い打ちをかけるように、預言者イザヤがかつてイスラエルの人にこう言っていたと言って、イザヤ書の預言を引用します。イザヤはあなたたちのことを見事に預言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。イエス様は目の前のファリサイ派の人たちに皮肉をし合います。で、これはイザヤを皮肉っているのではなくて、イザヤの言ったことがまさしく本当だと言ってファリサイ派の人たちを、皮肉っているというか、イザヤの言葉を用いて、はっきりと批判をし攻撃をしておられるんです。この民は口先で私を敬う、イザヤ書の29章に出てくる言葉ですが、これは、ファリサイ派の人たちが洗い清めの儀式を重んじるべきだ、そういうふうに口で教えていることを指しています。手を洗いなさい、手だけではなくて体全体や食器にまで気を配りなさい、そんなふうに細かく教えている。しかしながら、そんなふうに教えているあなた方自身の在り方は無頓着ではないか、その心は私から遠く離れているじゃないかってイエスもおっしゃるんです。手を洗うとか洗わないとか、あるいは器をきちんと清めるとか、そういう一つ一つの仕草が人間を清らかにするのではありません。そうではなくて、その人が本当に神様の御言葉に聞いて、真剣に神様の御言葉の前に生きようとしているかどうか、そのことがその人が清いものとされるかどうかを決めるんだってイエスもおっしゃるんです。ですから、もしかするとこんなことが言えるかもしれません。私たちはですね、礼拝に行くことが大事なんだってよく考えます。その通りなんですが、しかし、ただ単に礼拝にやってきてこの場に身を持ってきている、そのことが大事だというよりもですね、私たちがここで聞かされている御言葉の前にそれに応答して生きるかどうか、そのことが大切なのだ、そういうふうにイエスもおっしゃるのかもしれません。これは私たちからすると誠に耳の痛い言葉だと言わざるを得ないかもしれません。私たちは聖書の言葉を聞いたときにです、いつでもすぐに自分が完全にそれできてるって思えるか、思えないようなところがあるんです。それを実現できないとしても仕方がないよって、どっかで言ってほしいっていう気持ちが私たちにはあります。 しかし誠に耳が痛いことですけれども、イエス様はここでそれをはっきりとおっしゃるんです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。そういうことがあなた方にありはしないかとおっしゃるんです。イエス様は大変痛烈にファリサイ派の人たちのありようを批判します。ファリサイ派の人たちが自分たちは神様の前に清いあり方ができていると、そういうふうに主張している点を厳しくついて、そうなのかというふうにおっしゃるわけです。でさて、そんなふうにですファリサイ派の人たちのありようを、痛烈に批判なさった後で、イエス様は向きを変えてその場にいた群衆に話しかけられます。でしかもそれは一つの謎かけのようなことをおっしゃるんです。10節と11節です。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。聞いて悟りなさいっていうのはいかにも謎かけですと言っているような言葉です。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。この言葉の意味をあなた悟れってイエスもおっしゃるんです。しかしです、こんな謎をめいた言葉を急に聞かされても群衆はですおそらく何が何だかわけが分かんなかっただろうと思います。ここで呼び寄せられた群衆って今ここで呼ばれたって書いてあります。ですから手を洗うとか洗わないとかいう直前の話だって聞いていない人たちなんです。行ってみたら日曜日に教会の礼拝にやってきた。そしたら牧師が突然です、口に入るものは人を汚しません、口から出てくるものが人を汚すんです、それで今日のお話終わりですって言われたらですね、私たち困っちゃうだろうと思います。おそらくこの呼び寄せられた群衆はです、なんでイエスマンはこんなことをおっしゃったのか、ちんぷんかんぷんだったのではないでしょうか。でしかもです、イエスマンはこの場ですぐにその説明してくださらないんです。ですからこの時のイエス様のありようっていうのは不親切だとか不誠実だって思った群衆の人はいたんじゃないかと思います。イエス様がこの言葉の意味を解き明かしてくださったのはどこでか、15節のところで、ペトロが例えの意味を説明してほしいと願ってから初めてそこで謎々の種明かしがされるみたいに言葉の意味が解き明かされます。16節から20節のところです。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしてもそのことは人を汚すものではない。あなた方もまだ悟らないのかということは、イエス様ご自身がです、群衆は多分謎かけの意味が分かんないだろうなって思っておられるということです。他の多くの人たちも分からないんだけど、弟子であるあなたたちもまだ分かんないのかって、そうおっしゃるわけです。そして解き明かしをなさる。解き明かしは2段階でされます。まずは、口から入るものについてこう言われます。17節、すべて口に入るものは腹を通って外に出される、そのこと分かんないのかって言われます。つまり飲んだり食べたりするものというのは心に入るんじゃない、それはお腹に収まる、そして一旦お腹の中に収まってまた出ていく、つまり排泄されるんだとおっしゃるんです。で言われてしまえば全くその通りです。私たちが 食事をとったらば、あるいは水分をとったならば、それは必ず糞尿になって排出されていく。ただそれは分かってますけど、あまりに卑近すぎてです、普段は誰も改まって口にしようなんて思わない言葉です。つまりびっくりするようなことなんですが、イエス様はここで下ネタをおっしゃってるんですね。でこれが前半だって言われます。続いて後半、謎かけの後半部分の説明がされます。18節以下です。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。まあ、確かにここに並べられているものっていうのはあまり好ましいことではありません。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行、これは決して神様の前に通用しないだろうなって私たちは聞いてて思います。それぞれが咎められて裁かれ滅んでいってしまうことになるだろうって察しはつきます。しかしです、この言葉が果たして本当にイエス様の謎かけの種明かしなんだろうかというふうに思います。イエス様ともあろう方がこんな下ネタと悪い行いは神様の前に通用しないんですよって当たり前のことを真顔で言って、それで終わっているんだろうか。でどうも違うようなんですね。で11節の言葉、よくよく考えたいんです。口に入るもの、それは人を汚さない。口から出てくるもの、それは人を汚す。でこれはもともとはどういう脈絡の中で語られていたかっていうと、ファリサイ派の人たちが弟子たちを批判して、手を洗わないで食事しているじゃないか、それはあなたを汚してるんだ、神様との交わりからあなたを除外していることなんだって、そういうふうに言ってた言葉が背景にあります。神様と私たちの間柄を成り立たせるもの、あるいは逆に言ったら、それがなかったら神様と私たちの交わりが失われてしまうもの、それは何なのかっていうことが問題になってた、その中で語られている言葉なんです。口に入るものは人を汚さない、口から出るものが汚す。このファリサイ派の人たちの論争と、そして11節の言葉を絡め合わせて聞くってことはできないんでしょうか。背景として問題になってたこと、それは何が神様から私たちを引き離すのかっていうことです。神様との交わりを何が損なうのかっていうことです。でそれと重ね合わせてこの11節の言葉を聞くならば、こんなふうに聞くことできないでしょうか。外からあなたの中に入ってくるもの、それは何一つとして神様との交わりからあなたを締め出すことにはならない。しかし人の中から出てくるもの、あなたの中から出てくるものが神様との交わりを損なって、神様との交わりからあなた自身を締め出すことになるんだ。おそらくそれがイエス様がここで謎かけをなさっておられる本当の意味だろうと思います。私たちは自分自身が神様から離れてしまうような場合に、実にしばしばそれを何か他のもののせいにしてしまうようなところがあるんじゃないかと思います。誰か人につまずかされたとか、何か教会の中で気に食わない出来事があった、そう言ってだから私はつまずいたんだと言って 自分自身以外のせいにしてしまうんです。しかし実はそういう外側のことによっては、外から私たちの中にやってくることによっては、神様と私たちの交わりというのは決定的に損なわれることはありません。そうじゃないんです。神様と私たちの間の交わりを損なう、神様と私たちの間柄を損なうものというのは、ひとえに私たちの内側から出てくる何かなんです。まさに私たちの自分自身が神様との交わりを損なう、私たちが本当に汚れたもので神様との交わりに来られなくなる、それは私たちは誰かがそう言ったとか何かが起こったとか、場合によってはです、神様ご自身が私にそれを強いたなんていうふうに神様の名前を引き合いに出したりもします。しかしそれは口実なんだってイエスもおっしゃるんです。本当のところは私たちが自分自身に問題を抱えている、そのことを知らなくてはならない。イエスはそうおっしゃるんです。で、そう言われると私たちは本当にそうかもしれないって思うと同時にです、しかし自分自身が本当におぼつかないものに過ぎないということも思わされるんじゃないでしょうか。神様との交わりを損なうのはあなたの中から出てくるものなのだ、人の中から出てくるもの、口から出てくるものが人を汚す、神様との交わりに生きられなくしてしまうんだ、そうイエス様からはっきりと言われて、一体誰が、イエス様そんなことはありません、私の中からそんなものは決して出てまいりません、そう言えるでしょうか。私たちは誰一人の例外もなくですね、そんなことは言えない、自分自身の中におぼつかなさや、あるいは神様に背いてしまうような何かを隠し持って生きているところがあるんです。そしてだからこそイエス様が私たちのもとにやってきたのだ、聖書はそう告げているんです。私たちは自分から神様との交わりを清らかに保つことなんかできない、たとえ何十年教会に一回も休まずに通い詰めようとも、毎日毎日聖書を開いて一生のうちに何百遍聖書を通読しようともです、そういうことによってこの私が神様から決して離れなくなるって自分の中から何も出てこないで清らかなものだけで生きていくことができるか、そうできないようなおぼつかなさがあるんです。だからイエス様がこの世においでになって十字架にかかるために歩んでくださったんだ、聖書がそのように告げていることを覚えるものとされたいんです。キリスト者になるということは、何か聖書を読んで理解した人がある水準に達したから洗礼を受けるということではないんだろうと思います。私たちはどれだけ聖書を読んでも、どれだけ礼拝を重ねても、実は、洗礼を受ける前と後で自分自身だけを見るならばあまり変わらないところがある。ただ洗礼を受ける人の違うところというのは、決定的なことは自分の中からは出てこないんだということを知っているということです。自分の中からは得体の知れない神様との交わりを壊してしまうような物騒なものがいつ出てくるともわからない、そういう弱さを私抱えている、そのことを認めた上で、でも神様はこの私を見捨てず、この私を捨て去らないために一人子を世に送ってくださって十字架にかけてくださった、そのイエス様がこの私の救い主として今よみがえってあなたと一緒に生きるよ、そう言ってくださってる。私はそういう主の言葉を聞き続けて歩みたい、その主が私に語りかけてくださることを信じますと言って、私たちは洗礼を受けキリスト者とされていく、そういうところがあるのではないかと思います。イエス様が今日語っておられること、 それは私たちが神様との交わりにおいては人間は無力なのだということです。しかし神様がそういう私たちをご存知で、私たちのために一人子を十字架にかけてくださった、そのことを私たちは覚え、またそのことを見上げるものとされたい願います。そしてどんな時にも十字架の上を見上げて、イエス様がこの私のために十字架にかかってくださったのだから、この私は神様のものとされている、自分がどれほど弱り、もはや自分の足で教会にやってこれなくなる時が来るとしても、自分のとこから起き上がることができない、そして日曜日に本当に行きたいと思いながら私はそこまで行けないな、そんな思いになる時にも、決定的なことは私たちが自分の足で身を持ち運べるとか、自分の中から清らかなものだけが出てくるとか、そういうところにあるのではないのだということを覚えたいと思います。そうではなくて、本当に貧しく惨めでおぼつかないもののために主イエスキリストが十字架にかかってくださっている、それこそがこの私の本当に最後の拠り所であるし、また決して取り去られない神様との交わりを証しするところなのだ、そのことを見上げながら私たちは与えられた命の一番終わりの時まで、この方こそ私の主である、私はこの方のもとで命を与えられ今生きているのだ、そのことを言い表しながら歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたの民とされながらも、しかし自分自身の中からはいつ何が飛び出してくるのかわからないおぼつかなさや得体の知れないところを抱えています。まさしく自分で自分自身を持て余してしまい、天使のように清らかなものとは到底言えないようなまがまがしさを内に秘めて今この地上の命を生きていることを思います。しかしあなたは私たちのそのような惨めさや情けなさをご存知で、そして私たちの罪を本当に清めるために一人子をこの地上に送ってくださり、解剖家から十字架まで歩ませ、私たちと共に同じ地平を歩むものとなってくださり、そして私たちの罪をすべて背負ってあなたの御前に十字架にかかる、そのような救い主を備えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがあなたから与えられている確かな恵みに心を向け続けることができますように、私たち自身はおぼつかない本当にふつつかなものにすぎません。しかしあなたがそんな私たちのために備えてくださった救い主は誠に確かであり、私たちの破れも弱さも惨めさもすべてご存知で、そして確かに十字架にかかりよみがえってくださり、私たちと共に永遠の命に生きてくださっていることを知ることができますように、この後私たちは聖餐に預かり、主が確かに私たちのうちにもいてくださることを覚えようとしていますが、どうか主が共にいてくださるものとして、もう一度私たちが今日ここから新しく歩み始め、そしてあなたの恵みと保護のもとにあるものとしての日を重ねていくことができますように、私たちを聖霊により守り導いてくださいますようお願いいたします。私たちが一週間歩んでいく中で、さまざまな試練に遭い、この世でもみくちゃにされ、あなたのことを忘れ、そして惨めな自分自身が顔を覗かせてしまうときに、どうぞそれが自分自身の最後の姿だと思わないで、あなたがそれでもこの私の上に十字架という身代わりの主を置いてくださっているのだということを覚える、そのような信仰を一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは貧しいものにすぎません。しかし私たちを導かれる主が真実で また誠に正しい方であることをどうぞ私たちが心に留めて日々を過ごしていくことができますようにお導きください。そしてその主の恵みのもとにあるものとして私たちが考え、そのことを生活の中に少しずつでも表していくことができますように、どうぞ私たちがあなたに救いを願って祈り、そしてまた隣人のために隣人の救いを覚え、取りなしの祈りを祈って歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。